テレビをつけているとよく膝のサプリメントの CM が流れてきますよね。
ああ、よく見かけますね。軟骨がすり減るってやつですよね。
ええ、そうです。膝の関節をスポンジみたいなアニメーションで表現して、年をとってこの軟骨というクッションがすり減るから痛いんですって、ちょっと不安を煽るようなお決まりの映像です。
はいはい。
今これを聞いているあなたも、ご自身の膝とか、あるいは親御さんの膝の痛みを思い浮かべて、もう軟骨がないから手術で金属の関節に入れるしかないのかなって諦めかけているかもしれないんですが、
そう思い込んでる方は本当に多いですよね。
でももしその軟骨が全てっていう前提自体が古くて不完全な情報だったとしたらどうでしょうか。
ええ、そこが今日のポイントですね。
よし、これを紐解いていきましょう。今回私たちが深掘りするのは、中里慎也医師による衝撃波を用いた膝関節温存のための軟骨下骨ターゲット戦略という非常に画期的なプレゼンテーション資料です。
はい。
今日のミッションは、変形性膝関節症、いわゆる OA の本当の痛みの原因を暴き、最終手段と思われがちな人工膝関節置換術 TKA ですね。これを避けて自分自身の膝を根本から再生させる最先端のアプローチを理解することです。
この資料を読み解いていくとですね、私たちが膝の痛みについて何十年も信じ込んできた常識が、実は巨大なパズルのほんの一部に過ぎなかったってことが浮き彫りになってくるんです。
ほんの一部ですか。
現代の医療がどのように膝の構造を捉え直して、かつては不可能だった再生の領域に足を踏み入れているのか、その全体像を一緒に見ていければと思います。
まず私が一番驚いたのは、その常識の打ち返しの部分なんです。誰もが膝が痛いイコール軟骨がすり減って骨と骨が直接ぶつかっているから痛いんだって思ってますよね。
そうですね。病院でレントゲンを取って骨の隙間がなくなってますねって言われるあの瞬間です。
はい、絶望的な宣告です。でも資料を読んでいくと、軟骨の摩耗というのは痛みの真犯人ではないと書かれていますよね。
ここで非常に興味深いのはですね、激しい痛みとか症状の急速な悪化を引き起こしている真のドライバー、つまり根本的な原因は軟骨そのものではなく、その下にある組織だってことなんです。
軟骨の下ですか。
はい。具体的には軟骨下骨板 SBP と呼ばれる部分の断裂と、それに伴って骨の内部に生じる骨髄病変 BML という状態です。
軟骨の下の骨。CM のアニメーションだと軟骨の下ってただの硬いブロックみたいに描かれてますけど。
ええ、実際はもっと複雑でして、関節というものを一つの家だと想像してみてください。
家ですね。
軟骨は一番外側にある屋根です。そしてその屋根をすぐ下で支えている硬い板のような組織である軟骨下骨板が天井、さらにその下にある界面上の骨、つまり骨髄が家の基礎にあたります。
なるほど。屋根、天井、基礎と。
長年歩行とかスポーツで関節面に物理的なストレスが繰り返されると、まず屋根である軟骨がすり減ります。ここまではよく知られていますよね。
はい、いつものクッションの話ですね。
しかし問題はその後なんです。ストレスに耐えきれなくなった天井の軟骨下骨板に物理的なひびや穴が開いてしまうんですよ。
あ、じゃあ天井に穴が開くってことは、家で言えば完全に雨漏りする状態ですね。
まさにその雨漏りが起きるんです。
うわ。
関節の中には潤滑油である関節液が存在しますが、天井に穴が開くことで、その関節液が本来入ってはいけない家の内部、つまり骨髄の中に絶えず侵入し始めます。
本来は骨の中には入らないはずの水が。
そうなんです。骨髄というのは血液や細胞が作られる非常にデリケートな環境なんですが、そこに異物である関節液が流れ込むことで、局所の微小環境が急激に悪化します。
はい。
ひどい炎症が起きて、骨髄の中に奥髄、つまり水ぶくれのようなものができる。これが骨髄病変 BML なんです。
つまり屋根のクッションが薄くなったから痛いという単純な話ではなくて、
ええ。
天井に開いた穴から入り込んだ水が家の基礎を内側から腐らせて大惨事を引き起こしている。それがズキズキとした激痛の正体なんですね。
その通りです。
だから屋根の修理だけを見てもダメで、基礎の腐敗をどうにかしないと家は崩れてしまうと。
そういうことです。そしてその家の崩壊を見極める上で、現在の整形外科の標準的な診断基準が抱えている大きな問題点が、この資料では鋭く指摘されています。
ここで出てくるのがレントゲンの限界ですね。
ええ。
資料によれば、一般的なレントゲン検査で関節の隙間が全く見えない状態、 KL4 という末期の状態と診断されると、現在の医療システムではほぼ自動的に人工膝関節置換術が推奨されますよね。
もう手遅れだから関節を丸ごと切り取って人工関節に置き換えましょうという流れですね。はい。しかしこの事実をより広い視点で捉えてみるとですね、
はい、
レントゲンという二次元の画像診断は骨の輪郭と骨と骨の隙間しか映し出しません。つまり非常に表面的な情報しか与えていないんです。
隙間がないということしかわからないんですね。
そうなんです。レントゲン上では末期的に隙間がないと一括りにされる KL4 の患者さんたちですが、 MRI を使って骨の内部、先ほどお話しした軟骨下骨や骨髄の状態を立体的に評価してみると、
はい、
実は全く異なる2つのグループが混在していることが明らかになったんです。
隙間がないからといってみんな同じ末期というわけではないんですね。資料ではそれをグループ A とグループ B に明確に分けていますよね。
A、 この分類がその後の人生を左右すると言っても過言ではありません。まずグループ A ですが、
はい、
これは軟骨下骨盤の断裂や骨髄病変は存在しているものの、関節面そのものの構造的な陥没や崩壊が起きていない状態です。
基礎は水しぶしで被弾でいるけれど、家自体はまだ傾いたり潰れたりしていない状態ということですね。
その通りです。実はここが細胞治療や衝撃波を使って自分自身の関節を温存再生するための最適なタイミング、つまりスイートスポットなんです。
スイートスポット、
ええ、この段階で介入できれば治療による回復も早く非常に安定した結果が得られます。
ではもう一つのグループ B はどういう状態なんでしょうか。
グループ B は関節液の侵入が長く続きすぎすぎて、骨の内部に大きな膿胞、つまり水たまりの塊ができ、それに耐えきれなくなった関節面そのものが物理的に陥没してしまっている状態です。
家で言えば基礎が腐り落ちて床が完全に抜け落ちてしまった状態ですね。
そうですね。これは力学的に非常に過酷な環境であり、いくら再生治療を行っても物理的な負荷に勝てず回復が難しくなります。
レントゲンだけでもう末期だから人工関節にしましょうって言われてしまう裏には、実はまだ家が崩れていない再生可能なグループ A の人がたくさん隠れている可能性があってことですよね。
その可能性は十分にあります。
これ聞いている方にとっては恐ろしいと同時にすごく希望のある話です。さてここからが本当に面白いところです。
はい。
原因とスイートスポットが分かった。ではどうやってその腐った基礎を直し自分の膝を再生させるのか。資料では ESWT 体外衝撃波治療と脂肪由来幹細胞 ASC を掛け合わせた画期的な3ステップの治療プロトコルが紹介されていますね。
この組み合わせはこれまでの再生医療における常識を覆す大きなパラダイムシフトといえます。
パラダイムシフト。
まずステップ1は術前の ESWT 体外衝撃波治療です。これは単に痛みを散らすためのマッサージのようなものではありません。これから投入する幹細胞を受け入れるための組織のプレコンディショニング、つまり徹底した土壌作りが目的です。
衝撃波というと石を砕いたりするイメージがありますが、それを膝の骨に当てるんですか。
A、 専用の医療機器で音波の一種である衝撃波を患部に照射します。ここで細胞レベルで何が起きているかというと、免疫細胞の一つであるマクロファージの性質を変化させているんです。
マクロファージ、
専門用語で極性シフトと呼びますが、マクロファージを M1 から M2 へと切り替えます。
ちょっと難しくなってきましたね。 M1 とか M2 とかどういうことでしょうか。
工事現場の現場監督を想像してみてください。膝の中で炎症が起きているとき、仕切っているのは M1 という現場監督です。
M1 監督。
この監督はとにかく怒りっぽくて、周囲の組織を破壊し、炎症という名の火事を燃え上がらせてしまいます。
それは困りますね。
しかし、そこに衝撃波を当てると、この M1 監督が退場し、代わりに M2 という非常に優秀な現場監督がやってきます。
なるほど。
M2 監督は設計図を持ち込み、炎症の火を消し止め、組織の修復工事を始めるように指示を出すんです。
ああ、わかりやすいです。幹細胞という優秀な職人を送り込む前に、まずは現場を荒らしている悪い監督を追い出して、修復モードの環境を整えておくわけですね。理にかなってます。
ええ、その土壌作りが不可欠なんです。
そして次がメインイベントのステップ2。骨枚内 IO と関節内 IA への ASC、 つまり脂肪由来幹細胞の同時投与ですね。
はい。
患者さん自身の脂肪から培養した1億個ものの幹細胞を投与するそうですが、ちょっと待ってください。
どうしたした？
資料をよく見ると骨内内で投与するとありますよね。これ骨の中に直接ドリルで穴を開けて注射するってことでしょうね。
そうなりますね。
想像しただけでかなり痛そうだし、大掛かりな処置に思えます。どうしてこれまで主流だった関節の隙間にさっと注射するだけの関節内注射じゃダメなんですか？
そこに疑問を持つのは非常に重要です。確かに骨にアプローチするのは侵襲が伴いますが、それには明確な理由があるんです。
理由ですか？
従来の細胞治療はおっしゃる通り関節の隙間、つまり関節内に注射するのが一般的でした。しかしそれには決定的な限界があったのです。
と言いますと？
せっかく高価な幹細胞を注射しても大量の関節液で細胞が薄まってしまったり、関節の動きで散ってしまったりします。
ああ、とどまらないんですね。
ええ、そして何より先ほどお話しした痛みの根本原因、基礎の腐敗である骨髄病変には、物理的に厚い骨の壁に染まばれて細胞が全く届かなかったんです。
つまり雨漏りで床下が腐って家が傾き始めているのに、リビングの空中に向かって必死に修復スプレーを咲いているようなものだったんですね。
まさにその例えの通りです。それじゃあ基礎の腐敗は止まりませんよね。
いえ、全然届いてないですものね。
だからこそこの新しいプロトコルでは、一時的な痛みの緩和ではなく根本治療を目指すために、病変の中心地である骨髄内へ直接ドリルで小さなトンネルを開け、幹細胞を打ち込むんです。
骨髄内に直接。
かつてはアクセス不可能だった病変のど真ん中に枯渇していた修復細胞を直接補充する。これにより異常な骨代謝を正常化し、根元から炎症を断ち切ることが可能になります。
なるほど。たとえ末期の KL4 であっても、構造的な安定化と症状の劇的な改善が見込めるのはこの直接アプローチだからこそなんです。
直接基礎のひび割れにセメントと修復工を大量に送り込むんですね。少し怖く感じたドリルでのアプローチも、理由を聞けばそこを直さない限り未来はないってことがよくわかります。
そう言っていただけると嬉しいです。
そしてこれで終わりではありませんよね。修復工を送り込んだ後のステップ3、術後の継続的な ESWT です。はい。
手術が終わった直後から数ヶ月にわたって定期的にまた衝撃波を当て続けるんですよね。せっかく入れた細胞が壊れたりしないんですか？
むしろ逆です。ここにメカノトランスダクション、機械的刺激伝達という生命の持つ素晴らしいメカニズムが関わってきます。
メカノトランスダクション、また少し難しい言葉が出ましたね。
物理的な衝撃波という刺激を継続的に与えることで、注入された幹細胞の定着と増殖が強力にサポートされるんです。
どういうことでしょう？
先ほどの家の例えに戻りましょう。基礎に修復工である幹細胞を送り込みましたよね。でも彼らがサボらずに最高のパフォーマンスを発揮し続けるためには、外部からの応援が必要なんです。
応援？
継続的な衝撃波はいわば工事現場に流すアップテンポなモチベーション音楽のようなものです。
あはは、なるほど。
この刺激を受けると細胞たちは VEGF 血管内皮増殖因子や TGF-β といった特別な物質を大量に分泌し始めます。
その物質はどんな働きをするんですか？
VEGF は新しい血管を次々と作らせる物質です。つまり修復工たちに新鮮な酸素と栄養を届ける補給線を確保してくれます。
補給線ができるんですね。
ええ。そして TGF-β は強力な抗炎症作用をもたらし、組織の再生をさらに加速させます。細胞を入れて終わりではなく、入れた後も外部から物理的なシグナルを送り続けることで再生工場をフル稼働させ続ける。
すごいですね。
これが ESWT と幹細胞の真の相乗効果なんです。
幹細胞と衝撃波のシナジー、本当に見事な戦略ですね。事前の土壌作り、根本への直接アプローチ、そして術後のブースト、まさに環境の最適化です。
はい。
でもこれだけ理論が完璧でも、実際の患者さんにどこまで効くのか気になりますよね。資料には驚くべき実例が詳細なデータとともに掲載されています。
ええ、医療において理論が実際の臨床データでどう裏付けられているかを確認することは非可欠ですからね。
まずは63歳男性のケースです。先ほどの分類でいうグループ A、 つまり陥没が起きていないスイートスポットにいた患者さんですね。
はい。
この方に骨髄内と関節内への幹細胞同時投与、そして術前術後の ESWT 治療を行いました。 すると、なんとわずか4ヶ月後の MRI 画像で、傷だらけだった関節面と軟骨か骨盤の完全な修復が確認されたんです。
これは本当に驚くべき結果です。
さらに、KOSS という患者さん自身が感じる痛みや生活の質の評価スコアも劇的に改善し、長期にわたって維持されていると。
4ヶ月での構造的修復というのは、従来の治療法では考えられないスピードとクオリティです。
ええ。
さらに興味深いのは、幹細胞を使わず、ESWT 単独で行った長期データです。
ESWT 単独、つまり衝撃波だけですか？
ええ、月1回の衝撃波照射をなんと5年連続で継続したケースでも、MRI 上で軟骨層の明らかな拡大が確認されています。物理的な刺激が軟骨細胞を活性化し、組織の亀裂の進行を抑え込んだんです。
注射すらせず、外から音波を当て続けるだけでも関節の環境が改善していくなんて、人間の体のポテンシャルには本当に驚かされます。
へえ、本当に。
ただ、ここで終わらないのがこの深掘りの良いところです。全てが魔法のように完璧にいくわけではありませんよね。
その通りです。これは重要な疑問を投げかけます。成功例と同じくらい、いやそれ以上に限界を知ることが重要なんです。
はい。
この資料が誠実なのは、うまくいかなかったケースもしっかりと報告している点ですね。
冷静な現実として74歳の男性のケースが記載されていますね。この方はどうだったのでしょうか？
この74歳の患者さんは先ほどの分類でいうグループ B でした。
グループ B というと、
つまり長年のダメージにより関節液が骨の中に巨大な水たまりを作り、すでに関節面が物理的に陥没してしまっている状態でのラインでした。
家の床が抜け落ちている状態ですね。
ええ、この方に同じように骨髄内への幹細胞投与と ESWT を計10回行いましたが、臨床成績は振るいませんでした。
評価スコアである KOSS を見ると、術前が 39.6。1ヶ月後には 44.2 とわずかに持ち直したものの、3ヶ月後には 37.8 へと、術前よりも悪化してしまっていますね。最高峰の治療をフルセットで行ってもダメだったと。
これが物理的な崩壊の恐ろしさです。すでに床が完全に抜け落ち、柱が折れている状態のところに、どれだけ優秀な修復工やセメントを流し込んでも、
はい、
毎日の歩行という体重の何倍もの物理的な力学ストレスがかかる環境下では、細胞が定着して修復する前に再び破壊されてしまうんです。
つまり、早期発見、早期治療、もっと正確に言えば、陥没が起きる前のスイートスポットでの介入がいかに決定的に重要かということですね。
まさにその通りです。まだ我慢できるからと痛みを放置したり、サプリメントでごまかしている間に、あなた自身の膝はグループ A からグループ B へと静かに、そして確実に向かっているかもしれない。
ええ、
タイミングを逃せば、いくら1億個の幹細胞があってもリカバリーできなくなるってことですね。だからこそ、膝の痛みに悩むすべての人に知ってほしいのは、関節の内部で今本当に何が起きているのかを正確に評価するパラダイムシフトが必要だということです。レントゲンだけを見て一喜一憂する時代は終わったんです。
つまりこれは何を意味しているのでしょうか？ここまでの話を総合すると、私たちは今医療の歴史的な転換点に立ち会っていることがわかります。
そうですね。傷んで壊れた関節をただノコギリで切り取って、チタンやプラスチックの人工物に取り替えるリプレースの時代から、
はい、
自分の細胞と物理的な衝撃波を使って微小環境を最適化し、自分自身の関節をよみがえらせ温存するリジェネレートの時代へとすでに突入しているんですね。
ええ、本当に素晴らしい進化です。今日学んだ軟骨の下の骨の話は、もしご自身や大切な家族がもう手術しかないと宣告された時、別の選択肢を模索するための非常に強力な知識の武器になるはずです。
レントゲンによる隙間がないから人工関節一択という外出的なベルトコンベア式の診断から降りて、 MRI で骨の内部の真の病態を見極める、
はい、
そしてただ痛みを散らすのではなく、病変の根本に直接アプローチし、細胞が働きやすい環境を徹底的に整える。知識をアップデートし、適切なタイミングで行動を起こせば、メスを入れずに守れる関節は確実にあるということです。
最後にこれを聞いているあなたに一つ新しい問いを投げかけたいと思います。
何でしょうか？
今回私たちは膝の軟骨骨をターゲットにすることで末期の関節炎すら再生できる可能性を学びました。ではもしこの全く同じ土壌改良と細胞の直接注入というアプローチが膝以外の場所にも応用できるとしたらどうでしょうか？
ほう。
例えば、現代人の多くが悩む腰痛の原因である脊椎の椎間板の変性や、手術が非常に難しいとされる股関節の重度な変形などです。
確かに原理としては通じる部分がありますね。
私たちは今、単に膝の新しい治療法を見ているのではなく、人工関節という数兆円規模の巨大な産業そのものが過去の遺物となるカウントダウンを目撃しているのかもしれません。
それは非常に考えさせられる視点ですね。
もし今、人工関節の手術を予約している何千人もの人々の中に、実は MRI を取ればまだ陥没が起きておらず、自分の膝を完全再生できるスイートスポットにいる人がたくさん隠れているとしたら、次に病院の大外室でレントゲン写真を眺めるとき、骨の形ではなく骨の中でどんなドラマが起きているのかに思いを馳せてみてください。
自分自身の体を知ることが第一歩ですからね。
それでは今回の深掘りはこのあたりで、あなたの知るプロセスがより良い選択につながることを願っています。